まっこと人物辞典
第560ページです。
今日は温泉ソムリエアンバサダーの清水武さんにお越しいただきました。清水さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
この温泉ソムリエアンバサダーというのは一体どういうものなんです？
温泉ソムリエっていう資格がございまして。
ありますね、はい、民間の検定みたいな。
そうですそうです。はい、大体全国で2万人ぐらいおられるみたいなんですけども、
温泉ソムリエは、
はい、その中で温泉ソムリエを、より広めるような雑誌とかマスコミとか出てはるような人に、もらえるような名前になってます。
アンバサダーというのは。
そうです、はい、
温泉ソムリエの、先生というかリーダーというか、
PR役というか、
ね、そういうことなんですね、
う
ん、
はいはい、ありがとうございます。
で今具体的には神戸の西区にあります大三寺温泉なでしこの湯などを経営してられるわけですけども。
あ、そうでございます。
もともと神戸のご出身ですか？
はい、いえ、生まれはですね、
はい、
埼玉県の
埼玉、
はい、草加市で、
ほう、
育ったのは大阪の箕面です。
でも草加言うたらね、そう、はい、温泉もせんべいもそうですし、
はい、
埼玉言うたらやっぱり温泉県ですよね。
いやいや、そんな温泉ないん
です。そうですね、ちょっと今サウナとかそういうのどんどん増えていく感じ、
はい、もうちょっと上流へ行かな。
あ、そっか、
群馬とか栃木とか。
あ、でもなんか埼玉でも、
埼玉の温泉ってどんなとこあります？
埼玉の温泉って言ったら
なかったかな。
いや、でもありますよ、はい、結構あるんですけど、
うん、
ちょっとやっぱり確かに先生のおっしゃるように北の方になりますね。
メジャーな温
泉そうでしたか、
はい、
そんな調子のいいこと言うた
らあかんです。私なんか勉強した気がしたんですけどね。関東のあの辺結構いっぱいギュって集まってた気がした。
もうちょっと山
あ、そうです。
北の方いった火山があるしね。
あ、そっかそっか、
う
ん、じゃあ埼玉はそんなに、
はい、
で箕面、でも箕面は、
いや、そなんでまた埼玉生まれで箕面、いつ、ね、何歳ぐらいで箕面から？
ですね、もう0歳で。
じゃあ本当に生まれたのが埼玉、
生まれたのが埼玉の草加だけです。母方の実家がそちらにあるので。
あ、里帰り出産されて。
そう
でもふるさといった箕面ですか？
そうです、箕面で過ごしましたね。
おいくつまで？
駿台予備校までなんで19歳までです。
じゃあしっかり青春時代もずっとそこで、
はい、高校も箕面ですか？
高校もそうです、箕面高校です。はい、
でまたその予備校まで箕面でいうことは大学はどっか別で、
はい、大学でちょっとね、やっぱ東京ええー、なーと思ってたんですけど、明治大学っていうとこ行きまして、
駿台、はいはいはい、駿河台ちゃん、明治大学。
あ、そうそうそう、ね、お茶の水とか駿河台ですね、うん、はい、
駿台から駿河台へ、
うん、
はあ、
行か
れて大学では何を勉強しられました？
はい、経営学部でして。
経営学部、
はい、経営学の方を勉強しておりました、
うん、またなんで経営学を勉強したいなと。
そうですね、実はね、箕面って阪急を起こした小林一三っていうところが、箕面って結構縁のある方で、
はい、
で結構いろんな百貨店とか鉄道、宝塚、映画っていろいろとやってはった方なんですけど、
うん、
自分もそういうの常々見てたので、なんかそういう経営っていうのをいつか自分もやってみたいなっていう、そういう小林一三さんへの憧れみたいなのがありました、はい、
こう土地柄というか昔から、ね、一三さんすごいんやでって言うてね、
なんかありましたね、
社会の時間とかに勉強もしますしね、
教科書とか、はい、
へ
え、箕面から池田宝塚やったね、小林一三さんの、テリトリー、
ね、そうですよね、はい、へえ、
でそれでやっぱり そういうことから温泉に入っていたんですか？
ですね、それが最初は箕面って箕面スパーガンデが昔有名だったんですけども、うんうん、温泉は好きで、で家族でも南紀白浜とかよく行ってたんですけども、
うんうん、
やっぱりね、経学部行った後は、いや実際自分が何の仕事に身を本当にこれで行くんだっていうのが決めきれないのもあったんですよ、
はい、
でも、遊園地とか映画とかいろいろとやってる、先ほど言いました阪急、
うんうんうんうん、
ね、あれに憧れてたのもあって、うん、でいろんな金融とかも内定出たりしたんですけども、はい、関西の、京阪電鉄、
はいはい、
今の京阪ホールディングスっていう
ところ、はい、
であれば何かいろんなこともやってたんで、枚方パークやら大阪水上バスやら、京都タワーやら、だそういうのでレジャーとかエンターテインメントの多角化経営をしてるところに行こうっていうふうに行きました、う
ん、あ、で京阪さんに入られた、
はい、
いやそうですかいやいや、
中野さん京阪乗る人、京阪ですよ。
ええマジです、
うん、実今住んでるところは沿線ではないんですけど、はいはいはい、京阪には非常に縁が深くって。
あ、本当ですか。
はい、
いや
住んでるとこ京阪とちゃいますの？
住んでんのね、寝屋川なんですけど JR 沿線なんですよ。
わかりますわかります。
実は
兵庫県の人間にしたらね、はい、寝屋川も門真もみんな京阪
と京阪と思ってるでしょ。そうそう、でも本当に寝屋川で京阪JR のは珍しいんですけれども、そうなんですが、ただ京阪ホールディングスには非常に縁が、は
い、あ、そうなんですね、
はい、え、どちらに？
あ、部署ですか？
はい、
最初は駅ビルとかをあのマネジメントするあの賃貸事業部というのがあったんですよ。不動産事業部のですね、うんうん、でそこで
本当ですとか
L 森口とか L 平方とか、はい、ああいうのがあってなんかわかりますよね。
いや言いましょうか、もうね、うん、もう最後でしょ、言いましょう、うち主人京阪なんですよ。
え、マジです？
本当にそうなんです。
え、社員として？
もちろん。
よ
ー、ホールディングスの人間なんで。
マジですか？
はい、でしかも結構あの不動産パターンにいてるので。
あ、一緒に仕事しようたんちゃう、ほんなら。
いやー、まあでも、うーん、
え、マジですか？
はい、賃貸系ではなかったんですけど、
あの開発系ですか？
開発系にいた、はいはいはい、いるんですけれどもね、はいはいはい、現在もだからもうちょっと本当に
びっくりですよ。
と思いました。
ちょっとびっくりです、は
い、いや、そうですか。
あまり京阪の話せんとってね、神戸で。
そう、本当に本当にごめんなさい先生、すねちゃったわ先生が。ええ声ですねてしもた。いやい
や、ほいで、
はい、
はいはい、
それであのクズハモール街っていう、
はいはい、
そこの販売促進を主にやる仕事に移って、でそこでね結構売り上げをポッと上げよったんですよ。
すごい。
で、あの、そうこうしてる間に、なんか本社の営業推進室っていうところちょっと来なさいっていう感じで、はいはい、そこで、まあ、あのいわゆる入社5年目までやってたっていう感じですかね、うん、はい、
いや、なんでそのずっと京阪におり続けるの？
あ、そうですよね、ね、ね、そうですよね、うん、おる方がだいたいいろんな安定性もあるし良かったんですけども、うんうん、正直言っちゃっていいんですかね。
もちろん、もちろん結構です、大丈夫です。
あの、なんかね、なんていうの、提案を受ける側なんですよね、会社がある程度大き
い。あー、でする側ではなく、はいはい、確かに。
でその時本社に来る方たちとかって結構私服で、あれ、なんかどんな人なんやろみたいな、だからそんな感じなんですけど、
うんうん、
だから提案を自分の腕でしてきて楽しそうだったんですよ。なんかフリーな感じで、
はい、
で案外あっちこっち行ってあるし、で僕もえちょっと待ってよと、あの本当に、まあ、この、いわゆる北は出町柳から南は淀屋橋までで、
はい、
そこでずっとおってええんかなとかちょっと思っちゃって、うん、
確かにね、
でもう一回東京行きたいな、でも事業も起こしたいなって思って考え続けて、
はい、
で、あの、まあ、5年目の時に辞めて転職をベンチャー企業の方に、そのストックオプションを狙いはあったんですけど、不動産絡みのベンチャー企業に来ました。
関東で、
関東、東京で、はい、
で、
それで何年ぐらい、それを、
いや、そこちょっとこれ言っちゃってそこめっちゃきつくてですね、うん、
はい、
いや、こんな会社のってあんまり社名言ってないで大丈夫だと思うんですけど、うんうん、なんかね、なんか2000人ぐらい入社して、なんか会社20名ぐらいしか残ってないような、
なかなか
激しかったんですよ。
0.1%。
いやね、だからわあ、これちょっと俺続けれるかなっていう感じをいきなり2社目でやっちゃって、
うん、
で何ヶ月かで辞めざるを得ない気持ちになってきたんですよ、
うん、
でこれ親にも言えないし、これどうしようかなと、もう履歴書ボロボロやなと、
うん、
でこんな短い期間で辞めたらもう次上場企業も行かれへんやろうというふうになって、ちょっと一回家でもう一人でもういろいろと考えて、もう仕事もできへんような状態になったんですよ。
あらららら、
はい、でその時にもう唯一の、まあ、楽しみだったのが、近くの銭湯と、
うん、すごい、
図書館だったんですよ、
うんうん、
はい、
もうとりあえず金がないので日雇い の工事現場で働いて、1日だいたい6500円ですよ、
うん、
でもうなんていうの、ドロドロだし、まあ洗濯もしないといけないので銭湯に行って、で雨の日は現場がないんで図書館で、まあ、いつかもう一回経営頑張る、やりたいなっていうか復活したいと思ってずっと本資料経営学読んだりいう日々を
過ごして、
で、あのその時にね、ある先輩に聞いた時に、あの清水君ね、とストックオプションで最初資金を得ようと思ったんだと思うけども、
うん、
経営っていうのは別にお金を持ってるかどうかじゃなくて、
うんうんうん、
あの誰かを喜ばせて お金を回していろんな人に分配してまた自分も収益得てまた投資してっていうそういうまあ PDCA っていうかサイクル、それが経営だから。
小林一三さんなんかまさにそう言ってるもんね。あ、大正時代からね。
あ、そうですか、
うん、ありがとうございます。そうですよね、うん、でだったらもうこれもう経歴ももうボロボロなったんならどっちみちなら自分の好きなことをやろうと、
うん、
好きなことに絞ろうって思って、露天風呂でね結構案を考えてたんですよ。よく あれは露天風呂ってやっぱり頭寒足熱が効果あるんですよね、うんうん、頭は涼しく体は暖かくと、
はい、
で開放的で
塩素も飛ぶし、
そう
なるほど。
いやそれで、うん、どうしようどうしようってなって、でもあ幕張メッセとかビッグサイトとかでイベントが華やかだなと、まあ、経営班の時代も宣伝部とかそういうのをやってたんで、
はい、
それでイベントディレクターをやりたいと思ってバイトからイベントディレクターをやっていったっていう感じですよね、う
ん、あそこから、
はい、そこからなんです、うん、でも最初はスタッフで結構なかなかやり方もわからなくて、でも、
はい、
あそれで、はいはいはいはい、
でそのイベントが温泉にどないも
させる、ね、
はい、それでその時にあの銭湯とか温泉とかいろいろと行ってるうちに、
うん、
これをやりたいと、
うん、
あ好きなものはここにあったじゃないか
と、ここにあったじゃないか
と、なるほど。
でロッカーで偶然安藤桃福さんのチキンラーメンの本を見て、はいはい、やっぱり日常生活
美濃や池田やいうところ、
ね、あ結局そうなりますね、これ不思議ですよね、
うん、
でそれを見てあやったら風呂で商売できたらいいなと思っていろんな経営者の方にこう提案書を送ったような感じですね、うん、でその中で神戸のこういう、まあ、当時大三寺保養センター、
うん、
でラジオモン線大三寺というところの立ち上げの話があるけどどうっていう話が、
それ何年ぐらい前です。
それは、今から約31年前ですね。
あ、まあ、一番最初からやってられるわけですか、そこは。あんな格好な、
31年ごめんなさい間違えた、21年前、
は
い、
へ
でそこから、
はい、でそこで民間で最初からトップなんてなれるわけないですし、うん、まあ、やっていく間にちょっと当時の運営会社の方がちょっとそこから抜けるっていう話も出てきたりあったので、
自分がやろうかって、
そう、そういう話を経営者にぶつけたところ、
うん、
まあ、やるんやったらもう知らんからなっていう感じだったんですけど、
うん、
全部自分の責任やでと。たらほんまに好きなことやりたいんやったら自分でやるしかない、
そりゃそうよね、
うん、
って言われて、もうほんでも飛び降りるなんて言うか、
ね、清水の舞台から飛び降りる気持ちで、
ような気持ちでやると。
21年前、
それはね、やるっていう風になったのは今から13年前、はい、だからまたやっぱり役所、あそういうなんていう あの会社員を8年ぐらいやったっていう
ことですね、はいはい、あなるほど、はい、なるほど。
今結局そしたらその21年なり13年なりで、
はいはいはい、
自分がやってみて当たったと思うようなことはありますか、
うん、
大惨事で
当たったっていうことですか。
うまいこと
言った、うまいこと言ったな。
いや、あの 最初に立ち上げの時はもともと17万人の年間入浴者数だったのが、
はい、
32万人まで
い
ったんです
ね。おお、倍近く、
はい、
いやもう大三寺温泉のね、たまに傷はねもう多いねん、
あ人が、
人が、
あそう、まあ、人気がよありすぎる、
いやありがとうございます、
あ便利やしね、
はい、ありがとうございます。
うん、そうですか、はい、でこのユーモア
失敗はあります、うん、あのやろうとしたけどこれはうまいこといかなんだ
失敗はね、あのね、営業とか企画は得意でどんどんどんどんいけたんですけど、
はい、
こんな言っちゃっていいかな、人の面がね、
うん、
ほんと皆さんサービス業やっててあれかもわかんないですけど、なかなか、
うん、それは
ね、こう、うん、あのお客さんに向けてやろうぞっていう風な気持ちと、
はい、
いやちょっと ここまででええでしょっていうのが
あ
った
り、あの私も何箇所かね、なんとかあの来させてほしいと、
はい、
経営の中心の人は、
うん、
でね、やってね、こっそり行ったらね、うん、あのフロントはねもうええねんみたいな、
あ、
ありました。
よくご存知ですね。
その温
度差
ですか、
うんうん、
結構難しいですね。
そのね、やっぱり抜け道というかね、それはね、うん、やっぱりね、容器来た時にあのオイル袋出すべきですわ。
ああ
それ、
あ、
そういや昔それやってました、
うん、それはねもう500円でも1000円でもいいからね、
あ
今日は多かったから
これもらいます、
うん、そしたらね、
はい、
あのスタッフの人忙しいでもね、
はい、
やっぱり忙しいしたら自分らにもやってもらえんねん、
は
い、
そうですね、
同じことやったらね、うん、今方がええんですよ。
そうですよね、同じ時給やったら別にね、
そういうあれ で今から、
はい、
今後の夢はどんなことです。
今後の夢は、
うん、なぜその夢もそうやし、はい、その他のことも、
ね、はい、はい、 っぱり全国を旅して、うん、温泉を活用してやっぱり楽しくしたいんですよね、うん、日本を盛り上げたいというか、うんまあ、海外からのインバウンドのお客さんも増えてきてますし、うん、そう日本の観光を盛り上げながら地域のそういう盛り上げていきたいと。でそのためにはエンターテインメントがすごい大事だと思ってますんで、ちょっと自分も楽しみながら周りも楽しんでいただくようなイベントエンターテインメントっていうのをまた温泉ともう一つの軸としてやっていけたら楽しいかな。
僕初めてお会いしたのついこの間なんですよ。
ついこの間なんです
か。 D ジャーナルの平井さんの紹介でね。
あ、はい、そうですか。で
初めてお会いした時に話してて、
はい、
ほんまあそうやそうやそうやねそうやねみたいな意見がね合うとこがいっぱいあって、はい、そこはもういっぺんラジオもう最後から2人目ですやん。
そうですよね。
この貴重なとこありがとうございます、
それで突然お願いしたんですけど、
でも京阪の社員時代にその私服で来た、
は
い、あの見来た方たちがかっこよかったっていう、はい、そんな方になれてるんじゃないですか、
は
い、
今確かに私服ですね、
はい、デニムにいっぱいワッペンがついたデニム着てらっしゃって ね、 っね私服で提案されててかっこいいです。
ありがとうございます。
サービス業はね、
はい、
お客さんが楽しむことしたら絶対失敗しませんわ。
うーん
とかね、はい、その失敗する人はね、
はい、
自分が楽しむけどお客さんは楽しないけど来るやろうとかね来さそうとか、あ絶対あきません。
なるほど。自分も楽しむことも大事ですけれども、うん、お客様がまず第一、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、これはちょっと大事なことかもしれません。
いや絶対ね、もうほんまに頑張ってください、ね、
いやだから先生からまたいろいろと教えてほしいんです
ね。いやいや何ぼでも協力しますします、
はい、さあそんな、清水さんからなんですけれども、
今日はすごいプレゼントをいただいてまして。
そうなんです。まず泰山寺温泉なでしこの湯の温泉ペアチケットを5組10名の方にプレゼントいたします、はい、そしてもう一つすごいのがこちら、温泉ももちろん入れるんですけれどもお食事ついてます、神戸牛懐石が2名分ついたチケットを1組2名の方にプレゼントいたしますので、ぜひ皆さん温泉行きたい神戸牛も食べたいなどと書いてご応募いただきたいと思います。お待ちしております。いや今日は楽しいお話を本当にありがとうございました。私もぜひ遊びに行かせていただきたいと思います。
行きましょう。同窓会してもらいます。
そうしましょうそうしましょう、はい、はい、ということで今日は温泉ソムリエアンバサダーの清水剛さんにお越しいただきました。清水さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、
ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。